なんと、ここにいるというね、いつもね、夜勤中に耳だけ参加が多い中、今日はここに存在しております。よかったよかった。ではでは、皆様、改めまして、こんばんは。ゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか？楽しく過ごされましたか？なんかね、今年のゴールデンウィークって、こう飛び石だったじゃないですか。だから、まあ、使い方が難しいのと、で、私も1900キロブルベエントリーはしていたけれども、ちょっとこうね、お仕事の関係で断念してしまいましたが、ね、みんななんとここに今いる、ミポンさんは、その1900キロにエントリーしていて、完走を果たしております。おめでとうございます。わー、パチパチパチもう先に行っちゃった。おめでとうございます。しかも、ただの1900キロではないという、プラス100キロを、自ら伸ばし、2000キロにしたという、もう変態中の変態。キングオブ変態みたいなね。でもさ、ミポンさんの話だと、1900キロ完走した後に、あれ、桜島ゴールなんですよね。鹿児島の。それの翌朝に、小倉で1000キロスタート。小倉1000キロっていうブルベがまたあって、福岡で。それに、朝、参加。した人がいるんですよ。私会いました、その人に。びっくりしますよ。だから1900昨日ねゴールしといて、翌朝1000キロまたさらにスタートするっていう変態がいて、ミポンさんの他にも誰か会ってましたよね、変態な人に。だから私の2000キロ普通なんだなって言ってたけど、決して普通じゃなくって、なんかみんなの上限がおかしい。で、私その人にインタビューしたんですよ。インタビューっていうか、話しかけて、1900走った後に1000キロ、お尻ってどうなってるんですか、大丈夫ですかって言ったら、いや、もうすでに売り切れていて、もうサドルを新たに追加していますって言って、二重のサドルだったんですよ、その人のサドル。二重サドル。そして、もう荷物もひっくり返ってて、多分その1900キロで使い切ったアイテムをまたさらに1000キロでこれから使うってことだから、こう整理整頓してたんですよね。わー、大変ですねって言ったら、スタートして一番最初にしたいことは洗濯ですって言って、洗濯からのスタートっていう。いやー、面白かったです。あの人の話もっと深く聞きたかったんですけど、まあ何せね、忙しくされているので、はい。インタビューはそこまでにして、名前とかね、ちゃんと聞いとけばよかったと思ったんですよ。で、X で、Twitter で、この人知ってますかって言ったら、結構知ってました。いろんな人が有名人で。ね、有名人だからいろんな人が知ってて。あ、クマさんも、あ、山さん、本当に人間かな？あれはびっくりした。アキラさん、やばいですねって。ミボンさん、いや、普通ですって。いや、ミボンさん、普通じゃないからね。そう。もう洗濯したいですって言ってたからさ、横が川だから、もう川で洗濯したらいいのにって、ちょっと半分思ったんですよ。もう、なんか現代に生きてる人じゃなく感じたからですね。体力的にも。もう、クマさん。ただ、PC1 まで行けなくて DNF してしまったので、トータル走行距離はミボンさんが多いですよ。マジっすか？よかった。クマさんのその情報めっちゃ面白いね。PC1 まで行けなくて、そりゃそうだよな。そりゃそうだよな。じゃあ合計2000か。2000も行ってないってことが。ミポンさん、名刺もらったよ。え、マジで？後で見せてほしい。どんな職業の人なのか。だって1900キロもノー宿で走り切ったっていう話を聞いたんですよね。クマさん、桃太郎かな。そうそう。おばあさんは川に洗濯にって言ってね、こう、もうね。宿も泊まらず1900キロ完走したんだからさ。あ、ミポンさん、名刺をありがとうございます。体力バカのロングポタ。ポタっていうのか。うわぁ、すごいなぁ。なんかもう濃いなぁ。ニコニコ動画。あ、ニコニコ動画投稿してるんだ。あ、ショミさん、こんばんは。ショミさん、来てくれてありがとうございます。今日はね、テーマとしては、ゴールデンウィークみんな何してたっていうのを聞きつつ、インタビューも入ります。ある人に今日はインタビューをさせていただきます。はい。まさかのニコ動。ニコ動懐かしいね。私もよく見てましたよ。ゲーム実況とかね。もう今は全然見てないんですけど、自分がゲームできないからそのゲーム実況を見てゲームしてる気になるっていう。ロング。あ、須藤さんっていうのか。ほうほうほう。ちょっとこれ検索しよう。X で検索してみます、この方。面白いね。世の中にはいろんな人がいるんだなというのを感じました。さて、じゃあちょっとブルベの話一回置いて、まあ、ゴールデンウィークみんな何してたっていうのを先にちょっと聞いていこうかなと思うんですけれども、みんな何してましたか？何してた？お、誰か入ってくれたかな？あ、おめぐ、よろしく。今日のテーマ、ゴールデンウィークみんな何してたなんですけど、 まずじゃあ、今日でもヒロさんいないのか。投稿してくれてた、ここのディスコードでライド報告をしてくれてた方からじゃあちょっと話していこうかな。まず、はるちゃん。はるちゃんは、役一、屋久島一周、あと C2C、コーストトゥーコーストって言った方がいいのかな。日本海から太平洋へ、反対？太平洋から日本海へかな。に走るっていう、日本をこう、横断するやつをやってましたね。この話もね、聞きたかったんですよ。なんかすっごいコース走ってるから、山の中。でも今日はね、はるちゃんいないので、これぐらいの感じで。そしてヒロさん。ヒロさんはね、長野県を走って、長野県ライドの素敵な写真をたくさん投稿してくれてました。皆さん、ライド、報告エイド、ぜひ覗いてみてください。そして、スヨさん。スヨさんもね、キララ浜、スヨさんはレース班ですので、あ、宝田さんも来てくれた。宝田さん、よろしくお願いします。ゴールデンウィークみんな何してたをテーマに話しており、今日はスペシャルゲストをお呼びしております。はい。そして、スヨさんは、キララ浜レース 2day。 私ね、山口応援行きました。山口県。水曜さんね、山口。山口さん。そう、山口さんって言うよね、本名ね。山口さんが山口にやってきて。で、応援を一日しておりました。で、私がほら、応援するとき、水曜さんって言うから、なんか、みんなこれ変な風に思ってないかなって思いながら、大きな声で応援しました。そして、ショミさん、ここに来てくれているショミさん、ショミさん、600キロブルベ完走おめでとうございます。はい、拍手、パチパチパチパチ。そう、山口さんって呼ばれてましたね。水曜さんが山口なのに山口でなんか登録が通っちゃってるから、実況の人からいつも山口って呼ばれてます。置いといて、ショミさん、はい、ショミさん本当におめでとうございます。600キロ本当になんかね、早すぎて600キロまで到達するのが、まあ、もう地足があるから、そりゃそうなんですけど、でもやっぱり一晩ね、2日間かかるじゃないですか。1回寝るっていうのを挟む、その、ちょっとこう、ブルベとしては高度なものが入ってくる中、もうサクッと終わらせ、サクッと乾燥させ、早いし、さすがですねっていうのが話題になっていました。ね、ショミさん、ちょっと一言、どうでしたか、600キロ。どんな感じでしたか？これね、私だってもう200キロ、300キロばっかり走ってたから、最初のブルベ参加から。あ、ショミさんがご一緒した方々に助けられましたと。そうなんですね。なんかフレッシュ一緒に走った方と、一緒に走ったんですよね。でこれもね、ブルベチャンネルかな、ブルベチャンネルの方にショミさんがレポートを書いてくれているので、ぜひ読んでみてください。やっぱり走って初めてロングでどういったものが必要かとか、こういう悩みがあるんだっていうのが分かったっていうことで、いろいろね、書いてくれてます。ちょっと紹介していいですかね。やっぱり今の時期の気温差が大きいのに困ったっていうのを書いてくれてますね。なので、やっぱり脱ぎ着したりするレイヤリングが大事というのが、ね、確かに5月って本当10度切るし、朝で昼は30度近くなるしっていう、もう難しいですもんね。それを、まあ、ショミさんが走ったのは4月の後半なんですけどもね、難しいよね。あればっかりは本当レイヤリング、もう感じたら、寒いと感じたらすぐ切る、暑いと感じたらすぐ脱ぐみたいな、あんま躊躇しない方がいいよね、クマさんね。まあ私はもうさ、今走ってないから、現役ブルベライダークマさんのアドバイスが多分とても良いです。ね、ショミさんお疲れ様でした。あと残すところ400キロってことなのかな、そしたら。走ってください。わかりました、クマさん。ごめんね。ごめん、走るから。ちょっと待って。ちょっと待って。イベントのちょっとシーズン終わったら頑張りますので、ちょっとよろしくお願いします。忘れないように、ブルベの走り方を。でもね、今日私、ちゃんとトレーニング、ズイフト終わらせてここに来てるからね。これは関係ない、あんまり。あ、ショミさん。途中からお腹いっぱいで苦しかったです。けど帰ってきたら3キロ減ってました。おー、減るのすごい。絶対太るから、私。もう絶対600キロとか、もうそんな距離走ると太って帰ってくるんですよ。で、水分かなって思うじゃないですか。で、2、3日経っても太ってるから、あ、普通に太っただけだったっていうショックを毎回感じてます。で、ショミさんはあれですね。じゃあ、ハンガーノックとかのその心配がないように補給を細かにやったってことなのかな？何はともあれ、600キロの完走、ほんとすごいです。皆様、それもレポートをぜひ 読んでください。ブルベチャンネルに載ってます。さてさて。で、他の方、何をしたかというと、カッシーは、ランイベントからの山口帰省って書いてくれてる。ランイベント、カッシー、今いるかな？どんなランイベントに出たのか聞いてもいいですか？ね、私はインスタでちょっとチラッと見たんですけれども、お、いたいた。カッシーの、カッシーね、ランもするから強いんですよね。で、参加してたランイベントがすっごく楽しそうで、みんな知ってるかな？私は聞いた時にいいなと思ったけど、もう多分3キロも走らないうちに捕まっちゃうだろうと思って、わ、出ました。Wings for Life World Run っていうイベントですっていう、あれですよね。レッドブルが主催の、レッドブルが主催のチャリティーマラソンでいいのかな？なんか、参加費は全部、もう本当、全額、チャリティ、寄付しますっていうので、全世界で行われたのかな？全世界、日本、全国、どっちだろう？で、なんか、同じところをずっとぐるぐる走るんですよ。福岡だったら海の中道、海浜公園の中をずっとぐるぐる走るんです。でも、バーチャルの中で、鬼になってる車が、こう、ブーンって走ってきてて、それに追いつかれたら終了、みたいな。ありがとうございます。カッシーが書いてくれた。参加費全額が脊髄損傷の研究費に充てられるイベントで、バーチャルキャッチャーカーに捕まるまで無限に走り続けるイベントですっていう。無限に。ね。だから、強い人ほどずっと長く走っちゃうっていう、すごいイベント。で、バーチャルキャッチャーカーっていうのが、どんどん速度が速くなるのかな？これ、ミポン知ってるのかな？ミポンさん知ってました？こんなイベント。結構長くやられてるものなのかな？すごい、リアル逃走中。だよね、だよね。リアル逃走中だよね。バーチャルキャッチャーカーの存在は、きっと携帯とかそういったもので確認できるのかな？うんうん。クマさん、シャトルランかな？もうやだ、シャトルラン。もうドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ピー、ドゥン、ドゥン、トゥーン、トゥーンっていう呪いの音楽ね。あれ聞くだけでちょっとこう、ほら、横腹が痛くなる。いてててててって。あと喉から血の味がする。っていうね。呪いですよ、呪い。ね。そしてそう、ね、山口県に帰省しているという、クマさんが不在の時に、クマさん山口の下関にいるんですよ。で、クマさんが一言、みんな Y が不在のタイミングで山口に来るっていう、そう、これね、これそうなんですよ。私も、水曜さんも、クマさんがブルベを走ってる最中に山口にやってきたし、みんな不在の時にね、クマさん不在で山口に来ているっていうね。歌詞、アプリで追いかけられます。世界優勝者は 71.67 キロ。え、何その距離？え、71.67 キロをずっと走って逃げ続けたってこと？やばい。何それ何それ何それ。走るってさ、私自分が走れないから、その世界がわからないです。71キロも。しかもどんどん速くなっているバーチャルキャッチャーカーに追いつかれないっていうね。うわぁ、どこの国の誰だ？プロのマラソン選手かなっていう。でもマラソンとまたあれですもんね。これウルトラロングマラソンみたいな、あれのくくりになるのかな？その距離になると。歌詞、優勝者が走り終わる頃には私はお布団の中でした。お布団でゴールして、はい、お疲れ様でしたっていうね。いやーもうね、面白いね。自分のに、ペースで楽しめるイベントっていうのはいいですね。さてさて、あ、今誰か入ってくる。あ、ゆうなちゃん、ゆうなちゃん、もうゆうなちゃんちょうどさ、今入ってくれたのかな。なんだっけ、レッドブルの話題を今出してました。ランニングイベント、チャリティーランニングイベントの。めちゃめちゃ面白そうなイベントで、来年は私も出たいけど、出るなら3キロくらいかな。そうよ、ゆうなちゃんもね、この、ランイベントに参加してて、ゆうなちゃんとカッシー2人がね、お、めっちゃ楽しかったです。そうそう、その話をね、カッシーが詳しくやってくれてました。さてさて、ではでは、お次。ロジーさん。ロジーさんはグラベルルート開拓してました。あと強い人に引きずり回されるライド。うわー。ロジーさんも好きですね。その引きずり回されるのが。っていうか、ロジーさんを引きずり回せる人ってどんな？私たち一緒に走った時に、グラベルのあの太いタイヤでピューンって先頭に飛んでいって写真を撮る姿を見てたから、いや、ロジーさんを引きずり回せる人なんているの？っていうね。そうなの。そういえば、サドルアップ布教活動。あ、このことも後で触れます。あ、ロジーさん。 元プロのトライアスリートでした。うわおー、トライアスリートか、そりゃ強いですなー。あっちゃん来てくれた、もっちゃん、こんばんは。よろしくー。今日はね、スペシャルゲストが来てますよ。そして、ゴールデンウィークみんな何してたっていうのを話しているところです。え、誰ですか？ そう、お、か、ミポンさんがすごく反応してる。元プロのトライアスリート。ロジーさん、誰ですかね？もしかしてミポンさん知ってる人かな？ね、グラベルのルートの開拓ってすっごく楽しそう。もうなんか道なき道をさ、あ、ここなんか行けそうって思うところに突っ込んでくってことだよね。お、ロジーさん、増田大輝さん、お、マジで？って、お、知ってる。さすが、ミポンさん、トライアスリートでしたからね。大輝さん、え、仲いいの？お友達？元プロっていうことは、今はもう、なんでしょうね。あれな、コーチングとかしてるのかな？元プロ、トライアスリート。いやー、すごいな。その人だったら、ロジーさんを確かに引きずり回せるのか。そして、あ、私の結婚式来てもらって、すごい、めっちゃ面白いやん。ミポン結婚式であれやらなかったの？エアトライアスロン、海編。みんながさ、見たい見たいって言うから、ミポンさんがインスタグラムで上げてくれました、皆さん。動画見ましたか？あれですよ、私たちがこの間語ってたミポンさんのリアルじゃない、お風呂でやってくれたトライアスロン、海編。もう、あ、その時はトライアスリートではなかった。あ、そうなの？え、どういうこと、どういうこと？ミポンさんの結婚式に来てもらった時はまだトライアスリートではなかった。え、そうなの？ クマさん、あれでコーヒー吹いた。コーヒー返せって言わないとね、ミポンにね。もうね、ロジーさん、え、6月にまた引きずり回されるので聞いてみます。あ、ミポンさんって知ってますって。まあ、ミポンさん忘れる人いないよね。こんな強いキャラクターがいてさ、こう、一回会ったらずっともう死ぬまで忘れない人ですもんね。脳裏のこのこびりついて離れない。そんなミポンさんの印象がね。あ、横山夫妻といえばわかるはず。ほう、なんかね、世界ってやっぱつながってるんですね。なんか自転車の世界狭いな。トラウマかな？ そうそう。ミポン、う、頭がみたいな。あの水泳する姿がっていうね。思い出しちゃうっていう。さてさてさて。さあ、そんなこんなでもう21時19分になってしまったので、そろそろスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。さあ、誰かな誰かな誰かな誰かな、皆さん誰だと思いますか？ロングライドが大好きで、グルメにもう目がない。さあ、と言いますと、ここでじゃあ、マイクをオンにしてもらいましょう。どうぞ。乾杯してる。さあさあさあ。お、来た。は
こん
い、
ばん
誰？
は。
こんばんは。
聞こえる？
聞こえ
聞
て
こえ
る、
て
バッ
るか
チ
な？
リ。じゃあみんな聞こえてたら、はい、丸して、丸して、あ、丸じゃないわ。なんかそう、その人が好きなやつ押してスタンプ。はい、この人は何が好きですか？ ミポンさん、そうでーす。イエーイ。ミポンさん。でもね、それだ
すい
けじ
ま
ゃ
せ
ない
ん、
ん
なんか
です
私
よ。
で、なんか本当、
いや、ミポン、何を
で
おっし
も、
ゃってますか？もう今回はね、そのね、やっぱこの2000キロを達成したミポンさんの生の声を聞きたいと思って、
いやー、でも
あのね、
ね、あのね、いや、本当に、いや、全然すごくないっていうことが今回分かったんですよ。もう本当に。
どういうことすごくないって。あ、待って、そ
い
して
や。
ね、もう一人いるの。もう一人スペシャルゲストがいるから呼んでもいい？さあ、
はい。
誰かな？はい、出てきてください。もう一人のスペシャルゲスト。あ、どうだ？どう？声聞こえるかな？はい、喋って。どうだ？
せーので。
わ、出た出
あ、
た。
りました、出た。
そう。くまさんです。さあ、これってさ、3人で喋るとどうなるのかな？誰かの声が途切れちゃうっていう感じあります？
どうでしょう。聞こえる？みんな。
熊さんの声、はっきり聞こえた、今。
うん、聞こえた。
OK。じゃあ、多分3人が同時に話すと混戦するかもしれないから、そこら辺はタイミングを見ながら話しましょう。では、今日のゲストは熊さん。
はーい。
そして、みぽんさん。
はーい。
はい、ではよろしくお願いします。3人がそれぞれ被らないように頑張るだけだよって。はい、わかりました。じゃあちょっとね、呼びかけよう。私が名前を呼びかけるので、いいか、それでいきましょうかね。では最初にみぽんさん MC べき、はい、さあどうでしょう、私がうまく回せるのか。みぽんさんからこの1900キロの感想を聞いていきたいんですけど、どうでしたか1900キロ。
いやー、
はい、
1900、まあ、1回ね、まあ、熊さんと同じ一昨年に本州縦断の1900をやったので、
うんうん、
まあ、正直1900は、まあ、そうするイメージはできていたんですけど、
うん、
やっぱりそれにプラス100キロして、
うん、
走るっていうのはね、やっぱこう自分の中ではこういけるかな、どうだろうっていう不安はあったんですけど。
あ、不安があったんだ、意外。そうなの、は
い、やっぱりその、うん、まあ、ブルベが完走しました。で、その後は、うん、もう完全なるソロ、もう誰もいないルートで走ることになるので。
うんうん、あ、じゃあ残りの100キロが結構孤独で辛さもあったってこと？
ありました。しかもですね、あの、うん、私、鹿児島に渡って、
うん、
鹿児島から指宿までの道を往復したんですけど、
うんうんうんうん。
いや、何気に、
うん。
いや、路面はガタガタ。
あ、そうかもしれない。指宿あたり、うんうん。
そうなんです。で、あの、交通量は、まあ、ゴールデンウィークなんで、うん、ものすごく多くて、
うんうん。
はい。何気に、そのラスト100キロ、命がけでした。
そっか。だから、その100キロは、ほら、ただ距離伸ばすだけだから、別にね、ルートも選ばず、サクッとね、行ける。ルートにしたんだよね。
いや、もともと私が指宿に行きたかったんで。
あ、どんな、そういうことなのね。
そうなんですよ、うんうん、そうなんですよ、もともと指宿とあの池田湖を見たくて、
うん、あの、うんうんうん、
ほら池田湖
といえば、あの、イッシーがいるとこでしょ。
そうです、イッシーの湖です。
そうそうそうそう、見た見た、私もあれはね、株式旅行で見たけど、
やっぱりこうイッシーの湖をこう見てみたくて。
あ、なるほどね、そういう理由だったんだ、指宿目指したのが。あ、ロジーさんから、
そうなんです、はい、
当て逃げ心配しましたが、その後も命がけなんてっていうね。
いやそうだ、そのね、
それ聞
いたんですよ、
うんうんうん、
はい、まだその当て逃げされたのが、
うん、
まだ350キロ、60キロ地点ぐらいなんですよ、まだ。まだ本当に
序盤だよね、
うん、序盤で。で、しかも朝方、朝の5時で、もう明るかったんですよね、
うんうんうん、
そうなのにいきなり、
うん、
あの右腕に衝撃がドーンってきて、
え、怖い、
いやもう本当にびっくりして、で私、うんうん、あのミラーをつけてるんで、あの、うんうんうん、ロードバイクに、
うんうん、
で一応後ろは確認してたんですけど、
うん、
いや、まさかそのままぶつかってくると思わなくて。
うわ、
いや、それで、まあ、あの、自分で、まあ、落車しなかったのが本当に良かったなと思ったんですけど。
そうよね。そうすると、もうバイクも体もいろいろダメージを負って、300キロでまさかのっていうね。うんうん。
そう。で、それで、まあ、まあ、本当に、もうびっくりしすぎちゃって、もうナンバーを覚える余裕すらなく、
うんうん、
で、その後、もうその黒のね、ワゴン R だったんですけど、
うんうんうん、
もうね、蛇行して行ってたんですよね。
え、そいつやばくない？もう飲酒か、居眠りか。
いや、多分、居眠りだったと思うんですよ。もう若い女性だったのは見たんですよ。
うわー。あ、じゃあ、当てたことも分かってないような感じ？
分かってない。で、その後も結構対向車線にはみ出しつつ、うんうん、対向車とぶつかりそうに なりながら進んでいってたんで、
うんうんうん、
多分居眠り運転かなっていう感じ。
はあ、そうなんだ。うわ、でも本当すごい、日本を落車しなくてよかった。そして、
いや、よかった。
あれは警察はどうなるの？もう分かんないなら、
いや、それで、警察、うん、いや、もちろんその本当にあの500メートル先のセブンイレブンにもともと休憩しようかと思ってたんで、
うん、
その、まあ、そこのセブンイレブンで止まったんですけど、きっとそのセブンイレブンの防犯カメラにも、その車は多分映ってたと思うんですよ。
うんうんうん。
なんですけど、なんだって私とその車が接触した証拠がないんですよね。動画がないから。
あ、それってやっぱりいるの証拠が。当たりましたじゃダメなの？
そうなんですよ。結局、その車と私がぶつかった証拠の動画がないと、結局立件ができないんですよね。
あ、それはじゃあもう電話してそう言われたの？それとも、あ、そういうことだからやめよう。
私の友達がそういうふうな、まあ、ごたごたに会ったことあって、結局証拠動画がないと、まあ、何もできないってことを警察に昔言われてたのを知ってたんで。
ああ、経験から。
結局、そうなんですよ。で、ここで警察を呼んでも、まあ、結局、私のただの時間の無駄になってしまうし。
そうよね。今からまだまだ時間ね、使うのに。
そうなんですよ。で、その後のね、フェリーの時間が決まったんですよ。
あ、そっか。
イランコの。うん、そう、だからそのフェリーに絶対乗りたくて、そう、まあ、とりあえず
悔しいけどね、
そう、まあ、悔しいですけど、自分もね、右腕結構、まあ、打撲したし、まあ、バイクがぶつかったから、
とはいえね、とはいえね、今はどうですか、右腕は、どんな感じ？
あ、ね、もう大丈夫です、全然大丈夫。
そう、はい、なんか序盤でその怪我を負って、これからしかもね、1100キロプラスして2000を走るにしては、かなりマイナスのスタートっていうね。
いや、でもその後は正直、うん、後ろから来る車がちょっと怖くなっちゃいました、やっぱり。
わー、トラウマに追ってる心に。
もうちょっと若干トラウマになっちゃって、だからその後、やっぱり後ろから車が来ると、ちょっと左にやっぱりこう寄る。うん、車との間をやちょっとこう距離を取らないとすごくちょっと怖いなっていうね、まあ、トラウマじゃないですけど、まあ、軽いそういうのはね、やっぱちょっと抱えるようになっちゃいましたね、その後は。
そうなんだ、もうでもその中の感想が本当すごい。じゃあちなみに2000キロと呼ぼう、2000キロの旅で一番良かった、今のはもう悪い思い出ですよね、良かった思い出は何？
もうやっぱりね、このね、うん、自分の限界を超えられたことですかね。
おぉ、すごい、すごい、かっこよすぎる。
このなんでしょう、自分の一つのこの目標を超えられたことはね、
うん、
もうこれはやっぱりブルベ人はみんなわかるんじゃないですかね、こう、ブルベの世界って、いろいろ限界来るので。その一つの目標を超えられたっていうその快感はやっぱりたまらないですよね。
お、じゃあここでクマさんがめっちゃわかりますと書いてるので、じゃあクマさんにもちょっと尋ねてみましょうか。クマさんどうですか、その気持ち、わかりますか？
いや、わかります。僕も2年前水野さん、
あ、電波が悪いかも。
電波悪い？
あ、大丈夫、はい、はい、話して。あ、クマさんが。あれ、クマさん消えちゃった。あ、いた。はいはい、どうぞ。今入ってるよ。
今入ってる。うん。
うん。お家芸って入ってる。電波が悪いの、お家芸。入るのと、あ、もう一回話して。こっちの方が大丈夫かな？どう？クマさんの電波か？最初は入るんだよね。最初の言葉は入って、後からが消えちゃうっていう。
ちょっと待てよ。
今いいよ。今いい。
あ、今すごい聞こえる。
ね、今すごくスムーズ
に聞こえるよね。これは？
オッケー。
聞こえる。
オッケー。
ああ、携帯で直接がいいんやね、もう。まあ、やけ、まあ、1900の時が1000キロ以上って、1000キロも走ったことがない時やったから、あ、この1000キロを超えたところがずっと自己ベストを更新をしていってたんで、その時はやっぱすごいモチベーションが高かったし、やっぱり1000キロっていうのは走り切った時は、まあ、やっぱすごい 感動するものとグッとくるものはありましたよね。やっぱその自己ベストできない、できないか、できるかわからんことを達成するってのはめっちゃ嬉しいことですね。やりがいを感じる。うん。
そうか、選球、クマさんもね、実はしばらくブルベ休んでた期間 あったよね。
そうそう、その復帰をして、1年か2年後に1900のチャレンジだったんで、
うんうんうん。
やけまあ、休止しちゃった期間、結局仕事中に車でぶつけられて怪我してっていう、でロングが乗れなくなってもブルベできないと思ってた時期が結構あったんで、まあそれもあってやっぱそれからの怪我の復帰っていう意味でもやっぱりすごい嬉しかったし、やっぱ長い距離を更新できる達成感ってのはやっぱ特別だったなっていうのは覚えてますね。
お、去年のミポンさんと一緒に走った1900が今のところクマさんの最高距離ってことだよね。
最高距離、うん、ですね、
はい、じゃあクマさんからミポンさんに何か質問ある？今回の1900、2000キロの旅で。
あ、もうそれはね、うん、聞きたいことが2つあるんですよ。
お、何何、うん、
走ってた時に食べたもので一番美味しかったのは何ですか？美味しかったもの。
ミポンさんどうぞ。
美味しかったもの聞きますか。
もうね、大事ですよ。
もうね、私ね、
うん
うん、もうね、心を奪われてしまった食べ物があるんですよ。
何ですか？
もうそれはですね、
うん、
宇和島の鯛めしです。
鯛めし。
いいね。
私ね、四国一周したじゃないですか、去年。
はいはいはい。
うん、もうその時に宇和島の鯛めしに衝撃を受けたんですよ、う
ん。過去に食べたことがあったわけね。
そう、
違うお店のやつ、う
ん、そうなんですよ。でそれで今回も絶対何が何でも食べたくて宇和島の鯛めしをもうね、それをもう絶対食べたくて、
うん、
もうその時ね、あれなんですよ、結構なね、天気悪かったんです、そこ。
その区間がね。うんうん。
その区間が。なんですけど、うん、なんとそこに、神が降り立ったんですよ。
うん、何？神って何？
宇和島の手前で雨が止んだんです。
お
ーおーすげえ。
すごい。だから神様いる。
ほら、土砂降りだとお店って入れないじゃないですか。
入れないね。もうきっ
と入れないですよ。
ね、ビニールの椅子とかだよね。ね、布製の椅子とかだとさ、うわ、これいかんわってなるね。うんうん、
いや、そこでね、私は何が何でも今回、絶対宇和島の鯛めしはね、絶対何が何でも食べたくって。
熱量がすごい。
熱量すごいね。
しかもですね、そこ、今回のブルベで最高級のお金を使いました。
え、いくらだったの？ランチにいくら使ったの？
え？ランチじゃないですよ。タイ飯午前ですよ。タイ飯後、夕食、夕食に食べたんですよ。
ディナーで？ディナーで、ごめんね。
ディナーで。
うんうんうん、
ディナーで、ブルベ中に、
はい。
5000円使いました。
出たー！なかなかの金額。あんな、言っちゃ悪いけど、薄汚い格好で食べるご飯じゃない。汗にまみれてさ、雨にも降られたか、まあ、ちょっとね、止んだんだけどね、雨は。
そうですよ。しかも、うん、追加で、まあ、宇和島なんで、うん、じゃこ天も追加し、
最高
もう、鯛めし。
ああ、いいな、鯛めし。行ってみよう。
ミポンさんの電波が悪いのかな？ミポンさん。あ、オッケーオッケー。ふんふん。それさ、ブルベの、あれだよね、どっちに書いてたっけ？うん。ご飯4杯？まあ、さすが、もうね、ブルベしてる最中ってさ、ね、もう無限にお腹減るからね、食べれるよね、いくらでも。4杯。
ご飯4杯だ。そのタイメシって
それさ、もう最終的なことを、
生卵とタイを絡めて食べるんですよ。要は最高級の TKG です。
マジか。で、TKG 好きだもんね、ミポンね。ミポン TKG 大好きだよね。
大好き、大好き。TKG 大好き。 そうでしょ。
え、じゃ卵は何、おかわりし放題とかそんなのがある？
あの卵が、生卵がね、結構どっさり入った器に来るんですよ、うん、でそこに、
あ、じゃあ、
ま、タイの刺身を混ぜる、
へ
え、で、そこにご飯、飲み物ですよ、飲み物
あ、ミボンが聞いた。あ、来た。
完全なる、完全なる飲み物です。
うん、はあ、飲み物。
そう。タイ飯は飲み物。
皆さん聞きました。TKG は飲み物だって、なんか今までカレーとかいろいろ聞いてきたけど、TKG 初めて聞きますね。TKG は生物じゃない、飲み物。
飲み物。4
杯。なるほど。じゃあ4杯いけるね、飲み物なら。液体ならね。
いけます。うん、全然いけます。は
い、いや、いい情報ありがとう。さ、だってさ、はい、2000キロも走った人が言う情報だから絶対間違いないよね、これはね。
間違いない。
いやー、間違いない。まあ、ちょっとお金はかかります。
やばいね。それさ、それ、じゃ、ちなみに、じゃ最後、みぽんさん、はい、今回の2000キロの旅でグルメにかけた金額おいくらでしょうか？
グルメにかけた金額？
うんうん。あ、グルメ、じゃあ全体的なこと聞こうか。じゃあ全体でかかった金額いくらぐらいだった？
それ聞いちゃいます？それ、
え、聞いてもいいなら聞きたいんだけど参考に ね、みんながこれから1900ですね、挑戦したい人のために私はこれだけかかりましたという、はい、
私今回全部、
うん、
ホテルに泊まったんですよ今回、 AZ も含め、うん、
はい、
なので、まあ、宿泊代、
うん、
そしてグルメ代、
はい、
そして最後、私、鹿児島中央から、
はい、
新横浜まで新幹線で帰ったんですね。飛行機リンクがやりたくないので。
そうよね。そうそう。新幹線って聞いて、はい、結構大変だけど、新幹線を選ぶんだって思ったもん。
そうなんです。私、長時間座ることには、特に苦痛はないので。
そうよね。強靭な尻を持ってるからね。
はい、そうなんですよ。もう、もしかも、今回、ケツもビリビリで尻びて、もう痺れて、痺れてね、もう感覚がなかったんで。
そうだった。待って、そっか。だって、さ、お尻を守る術を熟知したミポンでさえ、やっぱり2000は痺れたんだね、尻が。
いや、あのね、皮膚は大丈夫だったんです、
うん、
今回は。
お、うんうん。皮膚は守れた。
あの、
うんうん、
皮膚は大丈夫だったんですけど、骨がしびりました。骨
もうどうしようもない、それも。
もう座骨がしびれてきた。まあそれ、まあ、とりあえず置いといて。
置いといて、
ま
あ、そうだね、そうだね。置いといて。はいはい。
金額。
そ
して、うん、まあ、金額を、今回、鹿児島中央から新横浜で、うん、新横浜まで、はい、まあ疲れてる。自分も相当体も疲れてるんで、
うん、
グリーン車で帰ったんですよ。
お、最高。
もうグリーン車。
はい、
もう飛行機よりもえらい高いですよ、グリーン車なんで。
え、そうなんだ。
はい、
ゴールデンウィーク中だし、
うんうん。まあそうです。なので、総額おそらく、
はい、
15万弱かかる。
出た !15 万国内の2000キロで。なかなかの
金額。私、食にだいぶお金かけてるんでね。
これね、多分ナンバーワンだよね。ナンバーワン。ブルベにかけた金額ナンバーワン貼って貼れると思う。
自信を持ってね、自信を持ってね、言えます。
うん、ね。
私、ブルベ人で多分一番金をかけてるし。ブルベ
で。逆によ、結構さ、ブルベの人って、ほら、お金を落とさないとか言われたりするじゃん、自転車人は。お土産買わんしとか。
結構ね、結構いました。コンビニだけで済ませるとか。
あ、でもそうよね。宿取ってない人もいたもんね、結構ね。
いました。全然います。
さ、その中でミポンは地域貢献をしながら旅をしてくれたという、すごい日本経済を回して。ありがとう。経済回して、足を回して、はい、ね、うん。これから自転車操業で頑張ってください。
そうでしょ、もうリアル自転車操業ですよ、私。
いやー、いいね。でも、いいお金の使い方だね、これは。みんな、参考になりましたか？参考になった人。手を挙げてください。
皆さん。あの、思い出はプライスレスです。
あ、いい言葉です。最後にそう、ミポンにね、最後の言葉をいただきたかったんですけど、思い出はプライスですね。なので、お金がいくら飛んでいこうが、お尻がしびれようが、ちょっと、ね、そうそう当て逃げされようが、最終的には、そうそう、もう素敵な思い出になるということで。
プライス。
あー、楽しかった。ちょっとまだ深掘りしたいけども、あとはミポンさんが上げてくれたブルベの写真とかね、あの辺でね、文章にしてくれてるので、皆さんぜひブルベチャンネルでいいかな？
はい。ね。
ね、ブルベチャンネルの方で、さっき言った鯛めしの写真も上がってると思うので、皆さんぜひ見に行ってください。
はい、見てください。
はい。では、ミポンさん、お疲れ様でした。は
い、もう一回
拍手。パチパチパチ。で、そのままミポンさん残ってもらいまして、さあ、次は、うん、残って、クマさん、今度はね、逆にね、クマさんに話聞いて、ミポンさんからもちょっとね、クマさんに質問してもらおうかなと思います。
いやー、なんか、ちょっと、一ついいですか？
いいよ、いいよ、何、何？あ、時間がない、もしかして。
うん。あ、ごめんなさい。うん。もうね、クマさんの声を聞くのを、うん、あの、2年ぶりなんですよ。
はい。あ、そうよね、1900ぶりだからね。うん、
もう、すごいね、ちょっと今、癒されました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
え、まさかのクマの声に癒される人、多分世界に一人しかいないよ、それ。
それ失礼やない？ねえねえ、それ失礼やない？
ちょっと私もね、泣きそうになったって言われて、まあでも近い感情だよね、そのね、癒しと。ん癒し担当クマか、そうか。まあちょっと抱き枕にしたくないな。だ
あの、ベキさん、本日、はい、あの個別でお話ししましょう。
はい、失礼いたしました。あの、ごめんなさい、この後ね、あの、ちょっとあの、あれ反省部屋が開かれるかもしれないんで、この辺にしといて、はい、ではでは、逆に、じゃあ、クマさんからね、ミポンさんに聞いたりとかしてもらうようなようにしたいんですけども、じゃあ、クマさん、はい、
はい、
小倉1000キロのブルベ、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、私ね、スタートを見送りに行ったんですよ。ね。
そうですね、ありがとうございました。
いえいえ、で、あの福岡のブルベってやっぱ参加率少ないというか人数少ないんですけど、私あのお見送り行ったら50人近くいてびっくりして、多かったですよね、参加者。
エントリーが63、出走が58です。
すごい、これはね、東京のブルベだとザラかもしれないけど、すごいよね。
いや、多分過去一ですね、1000キロの開催の中では。
で、海外じゃないわ、県外あの遠征組も結構いたよね。
半数ぐらいが遠征組ですね。で、海外の方も2人ぐらいいましたね。
あ、それあれでしょう、あのペコさんのお友達の人でしょう。
あ、アンドレイさんもいましたよ。あの、
それそれアンドレイさん、うんうん、
そう、親睦会でもあったし、走ってる時も野良猫のように寝てるところも見つけました、うん
すごいよね、宿取らず。そう、アンドレイさんが確か宿取らずに走ってたよね。
そうです、そうです。ノラドレイとか言われてました
ノラドレイこう世の中にはそうなんですよ、宿を取らずに走る人も結構いるんですよ、ブルベ界隈。
みんな寝よ、
ね、みんな、そう、で、そうなので、クマさんの今回のブルベスタイルどんなだった？ブルベスタイル教えて。
うん、走れるときはゴリゴリに走って、休むときはしっかり寝るですね。
ゴリゴリに走って休むときは休む
ですね。で、うん、結局最初の1日目は、宿滞在は5時間ちょっと、うんうん、であと2日目3日目はほぼ7時間8時間ぐらい宿にいたんで、もう普通の日常生活と変わらないようなリズムで活動して寝てっていうのができたんで、すごい楽しく走れた3日間、4日間でしたね。
うん、これさ、おかしいよね。8時間ってさ、普通の旅行やんっていうね。ご飯もちゃんと食べて、お風呂も使って、しっかり寝てスタートするっていう。これできるかって言われたらどう？みんなができるかなって言うと？
ちょっとね。
できないよね。これは本当に走力があって、ゴリゴリ走れて、プラスその持続できる、ね、最後までそのペースが保てる人じゃないとできない荒技だから、これはね、参考になる人はごくごく一部の人
良、ね、い子のみんなは真似しちゃダメよ。
真似しないでねっていうそうそうそう。え、ちなみにじゃあアベレージとか、まあ、その辺の情報ちょっと教えてもらえますか？どんなだった？
走行は、まあ、上りとかあの渋滞区間が結構あったんで、走行幅としては 25.4 って、うんうん、まあちょっと低めなのかなっていう気はするんですけど、まあ
実際、いや早いわ
まあ、あの渋滞区間とかなければあのない平坦とかもう車通りがないところだったらずっと30以上では巡行してたので、まあ、結構いいペースで走れたのかなっていう気はしてます。
すごい。風向きどうだった？結構南風強い時とかあったよね。
あ、やけ1日目はもうずっと向かい風で、あと2日目3日目は割と味方してくれた形でしたね。
そうなんだ。クマさん、いやこれはでも本当クマさんの走力だからできるスタイルで、であんまりにも早すぎてすれ違う人がいなかったって読んだんだけど、そうなの？
あ、そうですね。1日目はまだ良かったんですけど、2日目はフェリーで会った人が最後で、3日目ももう、鶴見岬っていうところに行くのに往復50キロ、あ、合計往復で50キロの、うん、あのすれ違い区間があるんですよ。そこでみ、うんうんうん、あのみんなと、あ、おはようとかって言いながら手を振る、すごい楽しい区間はあったんですけど、うんうん、それが終わるともう昼前から誰も会わない10時間ぐらいの時間があって、寂しいって言いながら宿に入るっていうのがありました。
確かにそれは寂しいね。あ、で、出たら、その分、ね、あの誰か先にいる人が出てきてたりとかしたわけ？そうです。
まさにウサギとカメですよ。ウサギさん早くいて寝とったら人が追いついてきてカメさんがやってくるみたいな、最終的にゴールには僕より早い人が何人かいるみたいな形でしたね。
はいはいはいはい、いやでも睡眠大事だからクマさんのやっぱりしっかり寝てちゃんと走るが、まあ、事故なく健康、次の日もね、まあ、仕事が控えてますから私たち仕事にもすぐ復帰できるような体を作りつつ走れるっていうね。
そうですね、そんな感じですね。
そうクマさんね、社畜だからさ
従順な、もう、うん、ゴール翌日にはちゃんと仕事をして足が重いなと思いながら、
そう、あのいつかね、その北海道のブルベ走った時に飛行機だっけキャンセルになっちゃって意地でも帰ったストーリーありましたよね。
あれはそれこそミポンさんとも走った1900キロの時ですよ。
あ、そうやった。それさ、ちょっとついでに聞いてもいい？その1900キロの話も聞いていい？
1900キロゴールしました、うん、で、ああよかったなと思ってすべての自転車を送って荷物もきれいになって翌朝を迎えて、で、うん、空港に入ってチェックインまで済ませましたっていうのが昼の2時ぐらいなんですよ。で、うんうん、飛行機が空港にやってきてお客さんを降ろした便に乗るっていう、まあ普通の流れですよね、うんうん、その飛んでくる飛行機が飛んできません。
おっと、
青森空港に着陸ができないので今羽田に引き返しました。ちょっと待てってちょっとそれは話が変わるぞ。なので本日欠航になりますって言った瞬間から受付カウンターにダッシュで走っていって、うん、で速攻で支払いの手続きをしてもらって、そのまま終わったらすぐあのシャトルバスに乗って、シャトルバスから駅までの時間が20分ぐらいあったのかな、その間に全ての電車と新幹線の経路を調べて、でバスが着いて駅に、うん、で電車の発車までが5分なんですよ。
お、やばいやばい。
でしかも初めて行く駅なのに5分以内に新あのチケット買ってとりあえず電車に乗らないといけないっていうのがまず第一関門。
で自転車は送ってるのかな。
自転車は送ってるんで、荷物としてはバッグと手提げ袋だけだったんで、うん、まだ走れるんですよ、うんうん、1900キロ初めて走った後ですけど
走った後に物理的に足で走ってるわけね、
うん、物理的に足で猛ダッシュをして、なんとか電車に乗って、うん、新幹線に乗って、そしたら、ま、窓口で、ゴールデンウィークなので全部指定席なんです、あ、いいですよ、で指定席全部埋まってるんです、待ってで乗れないの、うん、って聞いたら、デッキで立ちならいいですよ、うん、僕青森から下関まで立ったまま
マジで、え、待って待って、1900キロ走ったその足が
そのまま
足なのに、
足なのにまたさらに立ち席の耐久レースが始まるっていうのがあって、でそこから東京まで一回行って、うん、そこで乗り換えて、結局その日は広島が終点だったんですよ。逆に広島まで行けたんです、うん、でそこで
立ったまま広島まで行ったの。
立ったままで広島です
何時間経ってたのそれ。
10時間はなかったかな、どうだったかなぐらい、もう辛いですよね。
辛い。だ
って乗ったのが3時ぐらいで、広島に着いたのがもう0時近かったんで、うん、まあ、ほぼずっと立ってたんで、うん、なんかブルベの1日走る走行分よりちょっと辛かったですよね
辛いそして広島までじゃあ行きましたと。そして
で、結局、もう、一応夜行バスとかいろんな手段を考えたんですけど、結局どれも埋まってて帰れないので、うん、とりあえずカプセルホテルを取って、で、一旦一息つくために近くにある、いつもおなじみのワインバーに寄って、
はいはいはい、
お酒飲んで、で、うん、翌日ですね、朝の6時に始発なんです。
うん、
6時5分だったかな。で、7時8分に新下関駅、僕の家のすぐ家の近くの駅に着くんですね。で、僕は普段7時半には会社にいるんですよ。
はい。
なので、7時8分電車が着きました。プシューと開いた瞬間、まるでもう競馬ですよね。パッとゲートが開いたように走っていって、もう家までそのままずっと猛ダッシュですよ。で、そのまま家に帰って、はあ、ただいまって落ち着くんだけど、荷物を全部ベッドのように投げ捨てて、準備はしておいた作業着にすぐに着替えて、そのまま車に乗って、うん、今度車ぶっ飛ばして会社に行って、7時25分に会社に着いたんですよ。
いやー、皆さん、聞きましたか？社畜、これ社畜の鏡ですよ。だから、もう飛行機飛ばないってなったら、普通だったらもう有給取っちゃえじゃないですか。そうなんじゃないんですよ。もう意地でも何とかしてたどり着いて出勤するという、この鬼のような、すごい、すごくないですか、これ。
でもその後夜の8時まで仕事です。
1900キロ完走したよりも、そっちのなんか達成感の方がなんか聞いててあるんですけど、よく帰れたなっていう。
あ、そうでしょ。これね、すごく皆さんに聞いてほしいんですよ。僕、はい、それ、本州縦断してるとき、毎日 Facebook とかインスタン投稿してたんですね。こう、走った出来事とかを。で、完走しましたっていうのをあげて、うんうん、まあ、帰ってきてる、うん、ね、そのエクストリーム出勤って言って、そのネタを Facebook にはあげたんですよ。で、地元に帰ってきて友達に会うじゃないですか。みんながよく1900キロ走り切ったね、うん、じゃないんですよ。よくお前帰ってきたなって笑いながら肩をみんな叩くんですよ。走ったことを褒めろ帰ったことやないって言いながら、走ったことを
走ってくれ。でもね、今ね、いや、インパクトとしては帰りのそのエクストリーム出勤がすごすぎて、よく立ったまま行って、しかもダッシュで家まで帰ってお風呂も浴びずさ、まあ、お風呂はね、一回広島のカプセルホテル泊まってるからいいのか。
そうです。
いや、ちょっとごめんなさい、話が今年の1000キロではなく、過去の1900キロの帰りの話で盛り上がっちゃったんですけど。
いや、多分一番面白いネタです。
これはね、みんなにね、ぜひ、そう、よかった、いい機会だったね、これ。しかも、クマさんの直々の生の声で、皆さん、これが社畜です。
社畜です。これが社畜ブルベライダーです。
はい、社畜ブルベライダーの爆誕でしたね。もう。面白い。ちょっと待って。じゃあ今年の1000キロに話を戻しまして、くまさん、はい、じゃあ今回の1000キロで、
はい、
じゃあその一番印象に残ったのは何？
ああ、でも一番、これもちょっと笑い話が入っちゃうんですけど、
2
日目に泊まったのが延岡、宮崎県、水曜さんがいたところですかね、元、
うんうんうんうん、
だったんですけど、でそこで泊まって、宿に入った時間が8時前だったんで、早かったんですよ。で、洗濯機で回して、ご飯食べに行こうと思って、まあ、近くの食事屋さん探しに行って、そこで食べた、やっぱチキン南蛮がとっても美味しかったんです。それが
すご
いいい思い出なんですけど、せっかく宮崎に来たから、うん、ついでに、まあ、定食だ、居酒屋さんの定食だったんで、まあ、お金を頼まないと悪いなと思って、うんうん、まあ、ウーロン茶と、うんうん、で、牛、うんうん、のたたきって書いてあって、980円って書いてあったんですよね。
うんうん。
あ、牛食べたいな、タンパク質と思って、牛のたたきって言ったら、お姉さんが、牛は、普通の牛のたたきと、宮崎牛のたたきがありますよって、うん、僕の心の中では初めて宮崎で食べる食事だから、じゃあ宮崎牛でって言ったんですね。
うん、おっと、宮崎牛、高級な牛だぞ。
そう、それをしっかりと分かってなかったんですね。
おいおいおいお
い。で、そのチキン南蛮にハンバーガーついた定食自体は1100円なんですよ。なのに、その、うんうん、写真で見てもらうと分かるんです。ちょこんと置いてある奥にある宮崎牛のたたきは、その一皿で2400円だったんですね。
ここにもいたよ、あのブルベ、ね、グルメにお金をかけるブルベライダーが。なかなかな。
とっても美味しかったんですけど、これ、笑いのネタとして消化しないと、俺の中でやりきれないっていう。
まだ引っかかってる、牛にお金かが飛んでしまった、しかも最初は980円と思って、ね、そして宮崎牛で誘われて。
宮崎牛って言ったばっかりに、お前メインのチキン南蛮より高級やないかって言いながらめっちゃ堪能してました、はい、ただ酒が飲めないんでちょっとそれだけ後悔って。
あーそうだね、たたきとウーロン茶とね、これ正直でもさ、8時間も寝たら大丈夫じゃないっていう気持ちはなんとなくこうふわっとねあるような気がするんですけど、
まああるんですけど、やっぱコンディションを万が一でも崩したくなかったっていうのもあるんで、
う
ん、やっぱ
そこはね、さすが
飲まずにお茶で我慢して、うん、あの、うんうん、宮崎牛の純粋な味を楽しんで、
はい、
2500
円の
2500円ので宮崎のチキン南蛮の思い出をなんかちょっとかすみつつも、帰るっていう、う
ん、美味しかったからよしで、ね、あなたの血の熊さんの血となり肉となり、あロジーさんが熊、ウサギ、カメ、競走馬、社畜、牛、いろいろ動物出てきてますねっていう、確かに熊さんのエピソードめっちゃ動物多いね出てきてるね、
わかりやすくていいでしょ
いいね、わかりやすくていいね、動物園ね、このアニマルパレードみたいな感じの熊さんのストーリーにはどこかしらに必ず動物が出てくるよ、探してねっていう感じだね。
そうですね。
あ、いいね、絵と完成させる。え、そしたらあと竜と羊と、あと何だ、ねえ、牛、ネズミと、トラと、言いすぎるよ。
あのハードルが高いのがいくつかいませんかね。
竜どうしようか、竜どうしようか、タツノオトシゴぐらいだったらなんとかなりそうじゃない？
いや、もうそれはね、あれですよ、うん、下のところに行くあの滝があるじゃないですか。あ、うんうん、自分も写真と、サイクルスタンプの時撮ったあの滝の横に竜がいるじゃないですか。あれとかをエピソードで使って紹介しましょう。
なるほどなるほど、そうだね、ヘビ、うん、あ、山さんがヘビはひしき殺すとかね。
ヘビで言うんだったら山口県は白ヘビの館があるから、うん、それでなんとか。お
いいね、白ヘビなら幸運が呼び戻る。ごめんね、山さんが泣いちゃった。ヘビひしき殺すとか言ってから山さんごめんね。そこヘビ年の人はちょっとこう私恨まれるからやめとこう、みんなひき殺さないでね、でもあの対馬の教えは平口っていうあの毒を持った蛇を見かけたら頭を潰せっていうのがね、鉄則で、おばあちゃんたちからこういつも夜道歩くとき棒を持たされてたんで、私は蛇はこう見たら殺すものと思ってます。はい、呪われる、蛇に呪われる。じゃあそれ置いといて、じゃあみぽんさんまだいるかな、みぽんさん、みぽん氏いるかな、もうあの聞く専門になってたらどうしよう。
あ、でもおるよ。
あ、おるおる、
あ、聞こえる、
聞こえる？
いるよ。聞こえた聞こえた。
いますいますいますいます。
あ、よかった。じゃあみぽんさんからくまさんに何か今回のブルベで質問したいこととかありますか？
いやー、あのですね、
うんうん、
どうしたらホテルに8時間も滞在できるんですかね。もうそれが信じられない。
それできたらさ、みんなそれできたら、なんかブルベって辛いとか言わなくていいもんね。眠いとかさ、ほら、夜、ね、幻想を見ながら、幻覚見ながら走らなくていいね。健康に走
れる。サラミさんの言う通り、うん、普通の旅行ですよ。8時間も滞在できたら。
そうですね。これは、まあ、一つは、まあ、どうしても脚力に頼るところもあるんですけど、もう一つは、うん、無駄な時間を作らないっていうのも一つ大事だと思ってて、例えば
いいねその話、うん、
PC に着いたりとかコンビニ休憩するときも、要は食事、うん、あのお店に入って食べるときは別ですよ、ただその合間合間の休憩と思ってあのコンビニに寄るときはもう買うものをある程度決めてすぐに買って、もうできるだけ走りながら食べるとか走りながら飲むとかですね、あの持てるゴミの分はですね、で、うんうん、ストップしてる時間を減らすとか、あとは上りと平坦下りって3種類ありますけど、上りはもう休むつもりでゆっくり、それこそ上りの時こそ補給したりとかちょっと気分をリフレッシュさせるようなことをして、下りと特に平坦とかを集中して走るっていうようにして、要はできるだけ前に進むようにする、で、あの休むって決めたときはしっかりと座って食事するとかをするっていう形で、まあ無駄な時間を極力使わないようにするとやっぱり早く宿に入れるんでっていうのが一つのコツですかね。
なるほど、
すごい細かく時間をちゃんと管理して 特にコンビニとかさ、やっぱちょっとおしゃべりしたい時もあるし、
そうですね。
ね、うん、ホットコーヒー頼んだ日にはこうゆっくりゆっくり飲んだりとかしないといけないし、そういうのをどんどん節約していくという。
そうですね。最初はそこからですね。で、おしゃべりとかも、まあ、僕の場合ですよ、こう後ろから人に追いつくパターンが多いので、追いついたら、うん、いやちょっとリフレッシュしたいときは、その人にお疲れ様です、順調ですかとか言って話しかけて、まあ、ちょっと会話をさせてもらって、うん、じゃあすみません、先に行きますねみたいな形でリフレッシュするとかですね、そういうのをすると、うん、まあ、登りも気持ち楽に登れるから、メンタルも回復するしっていうような形ですかね。
おー、めっちゃ参考になる、すごい。コンビニの時間の使い方と、あとやっぱ走りのメリハリは確かに私もね、熊さんと何度も一緒に走らせてもらってるけれど、うん、こう、距離稼げるときは集中して走るよね。
そうですね。
足腰、うん。うんうん、そうそう。で、それの方が、なんか足も疲れないかなって思いました。
そうですね。
一緒に走ってて、うん。うん。
飛ばすって今言い方あまりあれです。早く走るときはもう逆に一定のリズムと、パワーで走ってあげた方が疲労は少ないので、その時は集中して速く走る。で、ゆっくり走る時は別にね、うん、多少負荷が上げ下げがあってもいいのでっていうような形で、うん、まあ本当メリハリをつけた走りの方がいいかなとは思います。
うんうんうん、そうだね。結構女性だとさ、コツコツとずっと同じペースでこう淡々と走る人もいるけど、クマさんのやり方でやるとやっぱり休む時間が、うん、ホテルの滞在時間を伸ばすことができるっていうこと
だね。そうですね。はい。
ほう、みぽさん、そんな感じだそうですけど、どう参考になった？
いやー、本当に、私、うん、いや、なんか、ブルベって、ほら、よく言うじゃないですか、時間泥棒がいるってね。もう、無駄に、あっという間にコンビニも時間が過ぎちゃうじゃないですか。
うん、そうですね。
やっぱりそこですね。無駄な時間を。
うん。
コンビニで1回10分無駄な時間を使って6回でも1時間ですからね。やっぱそういう、ね、ちっちゃいところの積み重ねっていうのは多分あると思います。
それ言われたら確かに1時間か。うんうんうん、でも特にさ、みぽんさんはさ、ほら、伊勢神宮今回行きたかったけど断念したじゃん。
はい、はい。
ね、ルートが。ね、近かったら行きたかった。でもそういうのも大事ではあるよね。そのちょっと近いルート通るんなら、ルートそれて往復30キロぐらいだったら行っちゃおうかなとか。あ、往復30キロはちょっと多すぎる。どんな感じ？
まあ、いや、行きたいと思えばいいんじゃないかなと思いますけどね。
行きたかったですよ、伊勢神宮。
ねえ、ずっと計画でどうにか行けないかって。でもルートがさ、変わっちゃったから。うん、
ああ、変更があったんですね。
そうなんですよ。
前の方だったらそこまで負担ない寄り道だったけど、
うん、
最新版でこれ行くときついなってね、いう距離になっちゃったんだよね。
そうなんです。そうなんですよ。往復だって50キロプラスになっちゃいましたからね。
それは嫌だな。
そうなんですよ。
それやって、まあ、100キロにつなげてもいいけど、1900は1900で早く終わらせて、プラス100キロをあれ達成したかったんだよね。
そういうことなんですよ。やっぱりルートをあんまり激しくそれるのは良くないかなと思って。
うん、
トラブルがあった時に認定に関わりますからね。
そうなんですよ。だからあんまりそれすぎるのはブルベチュは良くないなと思ったんで、
はいはいはい、
だから2000を達成するのは1900が終わってからにしようと思ったんですよね。
はあ、なるほど。
そう。
まあね、初っ端からね、事故に遭ってるし、いろいろ大事を取らないといけないですよね、そういうの。
そうなんですよ。うん、
ねえ、そうだね。いろいろなブルベスタイルがあって、結構ほんとね、人それぞれだよね。ブルベの話聞くと、そのミポンさんとクマさんの今回の走り方も全然違うし、面白いなと思って。
だから私はどっちかっていうと、睡眠時間は短く、日頃の仕事柄、睡眠時間短くても大丈夫なんで、
うん、
どっちかっていうと、淡々と走るタイプなんですよね。
みぽんさん、強いよね。坂も結構淡々とさ、あんまりペース落とさず登ってるイメージなんだけど。
そのまんま、だからあれですよ、スタートの時のスピードと、その2000キロ到達する時のスピードは変わらないです、私。
へー、 それもある種の才能だな。うん、
あの指宿往復の時も30前後で走ってたし、本当に変わらないです。本当にそのペースでずっと走ってた感じですね。だから本当人それぞれですよ。
ああそうだよね。じゃあお尻の痛さとか、うん、まあ、そういろんなしびれとかがなは置いといて、足はじゃあフレッシュというか元気だったってこと？
まあ足はね、びっくりするほど今回筋肉痛っていうか全くないんですよね。
うん、すごい。
そう。
すごい。
全くない。
しびれとかどう？あのほら手足のしびれ。
あ、しびれがね今回ね足の裏が出ちゃったんですよ。断身が多くなっちゃって。
あ、
だからちょうどペダルが当たるところがね今もしびれてる。
そう、これはしびれってさ結構個人差もあってね、1週間以内で消える人もあれば半年も長引く人もいれば結構様々だよね。
そう、でも自分もあの前にそのやった時にあの、うん、その結局ハンドル握りすぎて人差し指が若干しびれた時があったんで、あ、これだなって、血流の、うん、血流障害のしびれだなと思ったんで、
うんうん、
もうこれはもうどうしようもないとは思ったから、
うんうん、そうなんだ、もうどうしようもないで、
そうそうそう、もう結局はもうペダルをね、結局これはもう時間で次第に治るものなんで、
うんうんうんうん、
もうこれ踏んでる限りはもう治らないから、もうこれはもう開き直りですよね、うん、もう、
あ、もう気にしないってやつね、
そう気にしない、もうこれしょうがない、もう。自転車を降りるしかないんで、治るには。
乾燥した後にかけるしかないね、治るのはね。
そうそうそうそう、なのでね、まあ、自然に治ってくるから、うん、これは。
そう、くまさんはどうだった？しびれとかは。
僕、実はしびれってすごい多い人間で、本州縦断の後とかは、半年近く悩んだんですよ。
う
ん、
だよね、そうだよね、半年の話は、そう、くまさんが言ってたなと思って。うん、
くまさん、どこのしびれ？どこのしびれですか？
僕は手です。
あ、
手のひら手根管症候群になるんで、で結局、左手の握力がもうめちゃくちゃ低くなって、あの靴ひもも結べないぐらいになることもあるんですよ。
乙女やも、乙女以下、うん、
乙女もすごい可愛い子になっちゃうのよ。、う
ん、ね、箸しか持てませんってやつね。
なんなら箸も持てません、スプーンでみたいな。
箸ぐらい持てよ。
で、それでずっと悩んでて、で今年から導入したのが DH バーなんですよ。
ほう、そうだった、そういえば。
で、あのベキさんからもあのライドファーのやつもお借りして、で今はあのプロファイルデザインのやつをつけてるんですけど、でこれを入れたことによって、要は手のひらにかかる圧を完全に解放できる時間が非常に増えたので、今回の1000キロ、しびれが全く出てないんですよ、実は。
すごい、解決してる。前回の1900キロのあれが生きてる。
ですね。ベキさんと走った1000キロとか、まあその後の北海道で走った1000キロとかも出たしびれが全く出なかったっていうのは、実は今回のブルーベの一番大きい収穫かなと思ってます。
おお、じゃあやっぱり1000キロ超える、600キロまでだったらそこまでね、しびれがあって出てこないけど、1000キロ超えるロングライド、ね、うん、ロングブルーベでは DH バーあった方がいいってことだよね。
ああ、僕はあった方がいいと思いましたね。かなり楽でした。
だよね。私ももうあそこのバーがないともうやってられないって思ったもん。一回導入したら。
ですよね。
お尻も休められるし。え、みぽんさん使ってるっけ？
私、あの、トランスロンの時に DH バーつけてたんですよ。
うん、
なんですけど、トライアスロンのその時の DH バーはですね、あの皆さん多分ご存知なすすなり妖怪ちゃんにあげたんですよ、DH バ
ー。おー、そうなの？それってあれ
なんだっけ？彼女ね、うんうん、あのトライアスロンを一時期目指してたんで、
ですね、
そう、私ね、何気にご近所なんで、あの、あげちゃったんですよ。
そうなんだ。だってさ、DH バー高級じゃん、高いじゃん。
そう、まだね、1回か2回しか使ってないんですけど、使ってなかったんですよ。
どこのメーカーのやつ？
あ、俺そう、プロ、あの、クマさん
プロファイルデザイン。お、あの、プロファイルデザイン、高いじゃん、高いやつじゃん。
高いやつ。あのそれとワイン1本とブツブツ交換しました。
おお、え、何とブツブツ交換したって言った？
ワイン。
ワイン？
ワイン。ロマネコンティぐらいもらいました。
ワインかよ、酒かよ。まあでもね、日本にとっては酒もかなり大事な、ね、もうあの ミボの血だからそれ輸血だもんね、酒は。
そう。
そっか、じゃあそれやってなかったら自分も使ってた、使いたかった？
いや、でもね、私 D17 は、
うん、
あのなくてもずっとトライアスロンでロングのレース出てたんで。
ああ、強い経験が。
そう、DS バーはなくても私はいけるかなとは思います。
はあはあはあはあ、ね。
ずっとそのなしでやってきてたから。
ね、うん、そうなんだ。
うん、
じゃこれもやっぱ人それぞれか。
そう、ね、本当人それぞれですね、
うんうん。僕もそう思います。人それぞれだと思います、これは。
団体によって、うん、なんかほら、禁止だったりした時もあったよね。解放されたのかな、
ね、
どの団体も今は OK？、
う
ん、
いや、やっぱ一応、初めて行く団体は確認を取った方がいいです。絶対大丈夫だと言えないんで、うん、特に関西方面、うん。うん。
なるほどですね。わかりました。DH バー。私と熊さんは結構あってよかった。ミポーさんはなくてもいいかな。はね、みんな、ちょっとロングライドする、ね、ロングするとき、ちょっとこう装備を整える前に、あ、整える時に試した方がいいですね、その前に行く前に、
うん、そうですね、うん、ちょっと慣れた方がいいですしね、あれ使う
ね。そうね、ブレーキかけて話すしね。
そうです、
そうそうそう、
はい。
でもあのさ、ボタンがあるよね、ギアチェンジできるボタンが。
あ、それも別で買えばありますよ。
確かね、あるよね。 そのギアチェンジのなんかあった方が、うん、1回1回こうハンドル戻すの面倒いなって思った記憶がある。
あ、同じです。
寝たよね。
あ、それあれですよ。はるちゃんぐらいにお高い、TT バイク出ないと。
お、はるちゃんの、あ、はるちゃん買ってたな、買ってましたね。
DH バーでギアチェーンはなかなか難しいんじゃないかなと。
そうよね。あそこまで気候を伸ばすのとかね。
はい。
いや、面白かった。ありがとう。二人とも、ちょっとブルベの話、めちゃめちゃ奥深いし、人によってそれぞれ違うから、今回のラジオめちゃくちゃ勉強になりました。もうしかも夜遅くまでごめんなさい。10時13分今ね、時間見たら、
はい、
もうあまりにも面白すぎてオーバーしすぎちゃったので、はい、じゃあここでお二人ゲスト、特別ゲストのくまさんとみぽんさんに拍手をお願いします。ありがとうございました。拍手
ありがとうございました。
ありがとうございました。
みぽんさん、また会いましょう。
くまさん、またね。
くまさん、またお願いします。
じゃあ、はい、
マイク切り、はい、どうぞ。
はい、オフします。
はい、
はい。
もうさ、もうクマさんの声が癒しっていうのも、多分もう今後生まれてこないこの言葉。これミポンさんしかいないんじゃないかっていうね。もうめっちゃ面白かった。さあさあさあ、お二人のブルベ談義を聞きまして、皆さん参考になりましたでしょうか、ね、こんなロングライドする人ってね、そうそういないし、でこのサドランプメンバー結構濃ゆい人が多いなって改めて思いました。これだけね、私たち少数精鋭、ね、人数的には多いグループではないんですけれども、経験がね、一人一人濃ゆいから、いろいろ勉強になって面白くって、今回はちょっとね、二人にゲストとして呼んで、おしゃべりしてもらいました。参考、サラミが、参考にはならんけど楽しかった。わからんよ。サラミもいつかブルベ出たいって思った時に、この話が、役に立つときは来るかもしれないよ。わかった？まだわからんよ。人生長いからね。ミポンさん、クマさんのお尻が癒しだったということで。そう、いろいろね、コメントもらっててすいません。ちょっと全部拾えなかったんですけれども、読みながらやってましたので、あとはこのラジオにリアカシ部屋は残るから、皆さんも後でコメントなど楽しんで読んでみてください。ということで、すいません。今日もう22時14分、楽しすぎて15分もオーバーという大延長してしまいましたけれども。あ、そう、お知らせ。最後に皆さんお知らせさせてください。遡りまして、KP さんが今日言っていた、ですね、どこだ、どこだ、あった、こう、サドルアップ布教活動の、スレッドができております。サドルアップ布教活動。これ、ちょっと一回こう、返信にして、待ってね。こいつです、こいつ。これです。ね、サドラップの存続に関わる、あ、すごく大事な話。サドラップのチラシやポスターを作成したら置いてくれそうな自転車屋さんや飲食店、イベントなどなど、皆さんの身近にあれば教えてほしいです。ということで、KP さんが、スレッド作っております。そのチャンネル見てみて、皆さん、その情報をください。どしどしください。サドラップ布教活動っていう、スレッドがあります。また後でね、おしゃべりの方でも貼り付けて 皆さんにお知らせしたいと思います。ということで、はい、サラミが来世にしとるかもってこれ最後、これがお知らせでした。では皆様、遅くまで今日もありがとうございました。皆さんおやすみなさい。また今度のラジオ聞きに来てね。あ、い、なに、あ、なに、歌詞、なに、あってなんだ、なんかまだあった大事なことが。おやすみなさい。え、なに、歌詞、あってなにいいよいいよ、あ、歌詞一つなんか皆さんいいですか。どうぞどうぞ。なんやかなんやか、どうぞどうぞ。皆さん、歌詞から一つあるそうです。何かお知らせが。なんだろう。あ、ちなみに私も今、じゃあこの多分打ち込んでる最中なので、私今週末、ツールドヤバケイに出ます。ツール、あ、いい情報だ、歌詞の。ツールドヤバケイに私今週末出ます。そしてカッシーの情報は、5月18日に山口のロングライドイベントしまくるにを出展することになりました。おめでとう、すごーい、おめでとう、初出展じゃん。イベントに、やっぱこういうの大事ですよね。いろんな人が来るイベントに出展して手に取ってもらう機会ということで、山口18日に皆さん行ける人、しまくる、別にゲストに、あ、ゲストじゃない、しまくるのイベントに出走しなくっても出店だから見に行ったり応援したりしてもいいってことだよね。これはいいことを聞きました。みんな、じゃあ行ける人は行ってください。そしてビーイング愛用してる人はぜひ、いや、来るってよってこうね、つぶやいたりしてくれたらどんどん情報が広まるかもです。おめでとう、よろしくお願いします。なので、ここでサドラップ布教します。あ、そういうことね、パッシーありがとう、そういうこと。え、じゃあシマクルの出店した時にちょっとチラシを置きますっていうことなのか。ありがとう。あれですよ、KP さん、ここにもう最初のお一人が来ました。ありがとうございます。サドラップのポップ立てよう。チラシ間に合わないよ。あ、そうね。急すぎてね。一週間後だもんね、ほぼ。じゃあ、なんかあった方がいいのかな。あれ、QR コードとか置いちゃう。サドラップ情報、ここみたいな感じで。ちょっと考えましょう。ベキが手書きで作っといて。ちょっと考えます。はい。ということで、皆様、すいません。もう18分になっちゃったので、終わりにします。今日のラジオを聞いてくださりありがとうございました。あ、サドラップの上りいりますね。いるね、作りたいね、いろいろね。いいえ、歌詞ありがとう。最後の最後にすみません。いいえ、サドラップとビーンがズブズブ、そう、ズブズブですよ、ズブズブ。さあ、おやすみなさー、ありがとう。今日も最後まで長い時間聞いてくださってありがとうございました。おやすみー、もっちゃんありがとう